田志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。はい、
お願いします。どうも。
相場さん、プロ野球、サッカーなど、はい、うん、無観客からお客さんを入れての開催がね、徐々に始まってきましたね。
野球もね、結構話して、
そうですね、席かなり開けて入れてましたね、
うん、うちのセミナーね、はい、無観客。
そうですか。
この番組も無観客。
無観客。いつもそうですね。
そうね。はい。で、あれだよね、テニスもエキシビションマッチかなんかも、無観客でやって、なんだっけ、あの、タッチしなくて。あ、なんかラケット同士でやるとか、ね、続きでやるとか、
はい、手と手が触れないように。
今続きでやるって俺言ったんだ
よ。続きはしないです。続きはしないですけど
手と手が触れないようにね、
エアハイタッチみたいなのやってますよね、
うん、ただ徐々にね、プロ野球とか見ると、はい、観客も入ってきたし、はい、なんですね。で、世の中では例えば日立製作所が、はい、ほとんどそのなんていうの、会社に行かないで、家でやると。
もうテレワークがかなり定着して、テレワークかなと思いながら、
ね、はい、あとある日本電機だから富士通は、全社員の半分ぐらいをテレワークにするってんだけど、すごいね。
なんかこうテレワークが進んで会社に行く必要がなくなった方がもう東京からこう引っ越しちゃうっていう話も結構ありますよね。
そうそうそうそう、家賃安くていいよね。
こうね、そうですよね、郊外の方に移住されたりとか。
ホリプロはテレワーク、
ホリプロも結構テレワークですね。あのマネージャーさんもこう交代で出社したりとか、私たちも打ち合わせもリモートでほとんどやってますね。
なるほどね、はい、じゃあ津田さんもデートはリモートかな。
なんかね、リモートででもそういう、うん、あのデートっていうか、うん、流行ってるらしいんですよね。
飲み会出たもんね、リモート飲み会。
本当に飲み会私結構やってますね。はい、
すごいね、そうやって。でね、株式市場どうなるのか、
はい、
で俺にとっては関係なくて、上がったり下がったり、そのリモートワークが増えてオフィス市場のなんか需要がなくなったりしても、はい、例えばオフィスを持ってる上場会社の株どうなんだ、多分それで一時的に下がってもまた上がっていって、また上がってもまた下がっていって、はい、いつも通りやれば、うん、波は違うだろうけど大丈夫かなっていう感じがしてますね。
あ、投資の手法はもうずっと変わらないっていう、うん、
そうそうそう、ね、俺ね、あの一昨日か昨日だか、あ、違うだ、金曜日かな、
はい、
雑誌の取材受けたの、雑誌の取材受けたんだけど、そこであの今年年後半の銘柄を5つ言ってくださいって言われて、いやいやいや、俺銘柄なんでもいいんだとか言って取材になんなくなっちゃってでどの銘柄が上がりますかって、それ上がった銘柄は下がるし、はい、じゃあどの銘柄は下がりますかって、下がった銘柄は上がるなんて言って、はい、取材にならなくなっちゃうそんなことがありました、はいはい、
そうするともうどんな時で も、うん、もう技術さえ身につけていれば、はい、もうこういうコロナ禍でも大丈夫ってことですからね、
はいはい、
今日もよろしくお願いします。はい、さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中、詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので、番組サイトのバナーからお願いします。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあ、このコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺ってまいります。
はい、ではいつものいきましょう。
はい、それでは今日の相場を振り返ってまいりましょう。13日の東京株式市場で日経平均株価は反発し、前の週末と比べ493円93銭高の 22,784 円74銭で終えました。今日の高値で取引を終え、6月10日以来およそ1ヶ月ぶりの高値となりました。アメリカで新型コロナウイルスの治療薬の開発期待が強まり、景気敏感業種を中心に幅広い銘柄に買いが広がりました。中国の上海株式相場が堅調だったことも支えとなり、東証一部上場の9割超の銘柄が上昇しました。 ETF の分配金捻出のための売りが一巡したと見られることも需給面での警戒を和らげました。市場ではアメリカでは新型コロナの感染者数は増えているものの死者数の伸びは緩やかで大規模な経済活動の抑制策は実施されないだろうとの声がありました。コロナ禍の中でもアメリカ株相場の上昇基調は続くとの見方があり日本株相場を押し上げました。東証一部の売買代金は概算で2兆1386億円売買高は12億1591万株東証一部の値上がり銘柄数は2032と全体の 94% を占めました。値下がりは126変わらずは13銘柄でした。はい、ということで相場さん、はい、493円93銭高、はい、もう全面高でね今日は終えましたね。
でまたこれにはね、
はい、
上昇すると上昇のた上昇なぜ上昇したかというこういろいろ理由がね、
はい、
書いてあるわけですね。あの新型コロナウイルスの治療薬の開発期待が強まったと、
はい、
じゃあもし明日、
はい、
もうちょっと長い陰線を引いたら、
はい、
きっとここにはまた違う下がった時のなんか理由が出てくるわけです。つまりあの大きく上がると、
はい、
記者さんはあの上がった理由をこう持ってきて書くわけですけども、
はい、
もし明日陰線でちょっと長めの陰線で引ければきっと記者さんは陰線に合うようなニュースを持ってくるわけですね、はい、でその証拠にですね、
はい
7月の6日月曜日、
はい、
先週のこの番組があった日は大陽線で引けたわけですね、
はい、
でこの大陽線は結構な上昇ですよ。前日比どうだろう、これも500円とか400円とか上がった
ん
で
しょ、結構上げましたよね、
でしょ、
はい、
したがってその時はまたこのコロナのこう影響が弱まってきたとか、
ええ、
アメリカの何がこうなったとか言って先週の月曜日は大きく上げたわけですよ。
そうでした。
ところが火水木金と下げたわけですから、はい、今日上がったからといって、ここに書いてあるような、
はい、
あの手放しで
もう
こう見ると完璧なようなね、もう業種全て大丈夫でこうなんだこの野郎なんて書いてあるような感じなんだけど、
はい、
分からないわけです。で私なりに分析をしますと、
はい
前回のこの番組月曜日でお話ししたのは、
はい
その月曜日の引けの高値がですね6月中旬の高値が1週間ぐらいずっと並びましたよね、
はい、
つまりなんていうのこの頭がこう抑えられたわけだ、でそこに並んだわけです先週の月曜日ね。
そうなんですよね、うん、
なので先週のこの番組でお話ししたのは明日火曜日、
はい、
陰線になれば、
はい、
これは6月中旬の高値と並んだボックス圏の天井なので、買いはないですねと。でもし水曜日も陰線になればとりあえずこれは上昇はないから、
はい、
まあということを話してました。ただそこで売るかどうかなんですけど、先週の月火水木金は20日移動平均線の上に5日移動平均線がありますから、
はい、
これは強いエリアか弱いエリアかというと強いエリアなんで売りは考えられない、
はい、
だけど、20日線と5日線が横ばっていて、陰線ですから買いもないんですね、
は
い、そうなると相場式で行くと先週1週間は売りも買いもないっていう状況だったわけです、
はい、
で今日ガッと上げましたが、今日の高値、引けの高値はですねやはり月曜日の高値近辺に並んでいて、
そうですね、
6月中旬以降の約1週間並んだ高値に並んでますから、これはまだボックス圏の可能性があるので、明日ね上がらないとは言わないけれども今日の段階ではまだわからないよというところですわ、
はい、
うん、これはもう冷静、誰があの分析しても同じようなこの手法であればね、でもし明日ですね、先週の金曜日の高値や6月の中旬の頭が並んだ、はい、天井が並んだところを抜けてくればとりあえず一旦買いになりましょうね、
はい、
で買いになった時に次に頭が来るのが、頭食って怒るわけじゃないよ、
天井になるのが、
なるのが、
はい
6月の初めの
6月10日ですかね、
うん、そうね、2万3000円近辺、
はい、
でここに来ると日経平均だったり日経先物というのは 1000円ごとの節目にぶち当たると、はい、やっぱり売りが来るわけですよ、うん、買っていた人がそこで手締まってきたり、はい、あるいは先の下げを狙って、売りを入れてきたりしますから、はい、2万3000円近辺は非常に要注意なので、はい、今分かっていることは明日もし陽線で引けて、もう一回言いますと6月の 中旬以降の高値、そして先週の月曜日を抜けてくれば、はい、強いか弱いかというと強いです。そして20日線の上に5日線ですから、基本的に明日陽線であれば一旦は買いと、
はい、
で明後日しあさっての様子を見て早めに撤退するか、2万3000円まで行くならばその辺で、駒や陰線が出たところで一旦手締まい、
はい、
2万3000を抜けてくればもう一回買いというのが日足からの分析ですね、
はい
はい、で今度はウィークリー、
はい、週足で、
そうマンションじゃなくてね、
ウィークリーマンションかと思いましたね。
あのね、週足で見ると、
はい、
2万2000円と2万3000円のボックス券の中を、
はい、
1,2,3,4,5,6 週間さまよってると、
そうですね、
いうでしょ。そうなんですよ。だからこれね、この2,000円と2万3000円の中でさまよってるだけなんで、上がったから喜ぶとやっぱり下がっちゃう。で、下がったから今度売り入れると上がっちゃうから、はい、2万2000と3000の間はですね、本当にね、ろうそく1本取るか取らないかで撤退するか、先物じゃなくて、
はい、
もっとパンパカパンになってて、元気なやつとかね、あるじゃないですか。そういうのをやるとか、ね、逆パンパカパンやるとかですね。で、今度はね、月足を見るとどうなるかっていうとですね、月足は、はい、1,2,3,4,5 ヶ月上昇してるわけです、
はい、
で大体相場ってのは6ヶ月上昇すると一旦終わると、
はい、
でもしこのままじゃあ週足の上を抜けていったとしたら、次のターゲットは、高値の 24,000 円と、
はい、
で 24,000 円だったらまた何か待ち受けてますから、非常にこの何ていうかな、やりにくい、日経ではある、は
い、ボックス圏にあるということですね、
は
い、
ただしこの後
はい、
アフターで、
はい、
ANA の、全日空の、
はい、
今の、トレードについてちょっと解説をしますけれども、はい、全く ANA はこの日経とは違う動きをしてる、
そうなんですよね、
それから他にたくさんありますよ、違う動きしてるの、
もちろんです、
うん、違う動きをしてる、分かりやすいのをやるべきで、
はい、
日経はこれ抜けてからですね、抜けてから、
もうちょっと方向感出てからの方がやりやすいですかね、うんうん、
で方向感出たらものすごくこれ取れますからね、
長いことボックス圏ですからね、
そうそう、ボックスを抜ければ、
はい、
ボックスを抜けたらそこは雪国だったね。川端康成がさ、ノーベル文学賞取ったよね、
はい、
あれトンネルを抜けるとか、
そうですね、
そんな感じで、
はい、
考えてます。それからですね、為替、
はい、
為替ちょっと今日見てきました、ドル円、
はい、
ドル円が俺今ね売りを入れてんだけど、儲かってますよ。でこれはね、今ちょっと上に出してもらいますか、ね、
はい、チャート出ますでしょうか、
チャートが今出ます、はい、出ました。これ見ますとね、
はい、
上の方で108円まで、7月の初めに行って、
はい、
その後下がってき、つまり円高になって、
はい、
107円50銭で横ばって、
はい、
終わってきたところで売り入れたんですよ、
はい、
で今ちょうど107円あたりをうろついてる、
そうです、ね、
106円の終わりで、
106円後半です。つまり
ね、これ見るとね、緑の線が引いてあるでしょ、
はい、
これね、一番上が108円、
はい、
その下が107円50銭、
はい、
その下が107円ですから、
はい、
今のドル円はですね、50銭刻みで、当たると下がってきたり、
はい、
下に下がると、まあ、そこに当たって上がってきたり、
はい、
真ん中辺で揉むと、それを割ると、下、
はい、
それを超えると上というように、非常にやりやすい。
なるほど。
ですので、株価が高くなってるのに、ドル円は円高ですから、
そうですね、
通常、円安で株高ですから、はい、為替とですね、日経、日本の東京マーケットは、逆に動いてるわけだよね。
そうなんですよね。うん、
だから、いつも一緒と思わない方がいいですね。
はい、
俺はだから株は買いで、まあ、取る状況だし、売りで取れるものもいっぱいあります。はい、ただ、為替は今これ売りで入ってると。ただ、今107円を割ったので、そこで割って戻ったら一旦手締まい。
はい、
で、107円近辺でうろうろするんだけど、これね、一番上に、62日線があって、20日線があって、5日線だから、ここちょっと上がって、また107円をちょっと超えて、もう一度割ったら多分これ円高。
あ、
うん、で、そうなった時に日経のボックスが頭に当たれば多分下がるという読みですね。それから、これも何週間も前からお話してる、
はい、
コーン。
コーンですよね。
ゴーンじゃないよ。
あ、2、3ではないですね。
ゴーンじゃなくてコーン。
コーン、
うん、で、コーンは、
はい、
こう見てくださいよ、これ14年の10月、
はい、
それから16年の8月、
はい、
20年の今年の4月と、
はい、
過去これ2014年からの底を3回3点底をつけてるわけですから、はい、これはね月足なんだ、月足だからちょっと今買ったからってプププッと上がるとは限らないけど、月足ではこれ一旦の底を見せているので、はい、割ってきたらこれ多分もっと底なしで下がっちゃいますが、
はい、
ここを保ってる限り日足と週足で一回下げて、日足と週足だよ、一回下げて前の安に当たらずに上げてきたらそこは断然の買いです。
買いですね。
買いです。月足がもう硬いって言ってるわけだ、
はい、
次ね、今度はねソイビーン、
大豆、
大豆、大豆、これも月足ですが、
はい、
見ていただきますと
似てるんですよね。
似てるの大豆とソイ、だってコーンとさソイビーンって見たら見分けつくけどさ、
はい、
チャートだと似てんだよね。
似てますね、うん、
これ多分ね一卵性ソーセージかもしれない
双子だと、
双子。それで、ね
はい、
ソイビーンの場合は、15年の11月にこれ底つけて、
はい、
そして、今度は18年のなんだ中ぐらいにやって、
はい、
で19年の5月に底をつけて、これ今底つけて上がってるんですよ。でこれ月足なので、月足が陽線一本作る中、日足や週足は上がったり下がったりするから、それに、はい、心をこう揺さぶられることなくね、
なく
この月足の中で、
はい、
とりあえず底を打った感じがするので、日足週足で上がって下がったけれども前の安値を割らないでまた上がってきた陽線では買って、
はい、
そして4本か5本持って1回切ってっていう繰り返していくと、やがてこのね、ロウソク足がもし、はい、この60ヶ月線、青い線ね、
はい、
60ヶ月線ずっとこれ、ここ2015年から60ヶ月線をずっとこれ超えてないわけです。これずっと超えてないわけ
です。ずっと下で動いてますね。
ところが徐々に60ヶ月線に近づいてきているので、これは今月来月じゃないかもしれませんが、年内に一旦この60ヶ月線の上に出てくれば、もう年後半の後半の後半から来年にかけてこの60ヶ月線の上で動くようになると、ソイビンはもうこの画面の左側、
はい、
ああいう状況に
上方向に向かってい
く可能性が出てきますし、割ってくればもっと底なしというところですかね、
はい、
これは今日はこのぐらいからちょうどのようなお話ですね、
はいはい、まずこうやって月足をしっかり見て大まかな流れ、はい、ストーリーを立てた上でトレードしていくということですね。
それがいいですね、
はい、以上、はい、相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
株は技術だ、投資の提言。
さあこのコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきますが、はいはい、今日はどんなお話でしょうか。
今日はね、はい、すごい結果っていう内容で、
すごい結果、はい、
これはですね、
何の結果だろう、
うちの結果、
はい、
競馬です。
あ、競馬ですか。先週荒れたんですけどね。
はい、熟成がね、
はい、
うちの株塾に入塾して、だいぶ期間が経って熟成した人がいるわけですよ。
熟成が熟成されてきたわけですね。もう一度言いました。はい、
その人がね、
はい、
メールをくれまして、最近熟成が、まあうちは3000人ぐらいいるんだけど、とにかくメールを俺に送れと。なんていうの、その、今週の反省でもいいし、
はい、
自分の研究結果でもいいし、はい、気がついたことでもいいし、はい、それからオースでもいいし、
はい、
じゃあそれをね、勉強会の動画でね、無観客だからカメラに向かって言ったら、はい、みんな送ってきてくれて、その中にこういう方がいて、
はい、
俺は感動しました、
はい、
でこれはこの番組のリスナーにもものすごくためになるので、
はい、
ぜひね、聞いていただきたいんですが、
はい、
まあ読みましょうね。最近の練習で気がついたことをメールさせていただきます、
はい、
入塾3年半を過ぎ、先生の教えていただいたことがどれだけ自分の中に定着しているのかテストしてみたくなり、
はい、
1銘柄固定でチャートの先を隠してトレードしたと、まあ、シミュレーショントレードではあるけれども、はい、先を隠してますから分かんないわけです、うん、だからもうほぼ実践に近い、
今のまさにチャートを見てるのと同じような状況ですよね。同じです。
ただメンタルがね、お金入れてるのと違うけど、
はい、
まあそこは冷静にやってもらえればね、
はい、
先を隠してトレードして収支を記録して実際どれだけ利益を出すことができるのかやってみましたと。やったらね、暇なんですね。あ、そんなことないです。これ主婦の人ですね。はい、優秀な人です、
はい。
で、銘柄はですね、7269の鈴木。
はい、7269、うん。
はい。で、条件として 1, 1回のトレードはね、常に1000株でやりましたと、
はい、
で複利なし、常に1000株やって手締まって終わり、うん、1000株やって手締まって終わり、はい、11年間分やってみました。
11年って結構ですね。
結構ですね、はい、でその結果思った以上に利益が出ることが分かりました。ここが重要ですよ、はい、リスナーの勉強になります。あまり動かない時期が長く続いても、大きな損切りをしても、きっちり入るべきところは入り、切るべきところで切れば、単年度ではしっかりプラスになることが分かりました。これは自分にとってすごく自信になりました、
はい、
11年分こう隠してやっていくわけです。で、後で正解を見ながら自分で自己採点するんだけど、それでしっかりやりました。例えばね、2008年の3月から2019年の2月まで11年やったんだけど、
はい、
早くちょっと言いますけどね、1年目はね、1000株ですから、鈴木当時ね2000円だから、はい、大体200万使って、1年経って192万で、2年目が136万、
はい、
で1年目で儲けたのを2年目に加算しないで、はい、常に1000株でやってますから、1年目192万、2年目136万、
はい、
3年目が77万、それでも不調だったけどプラスですよ、
はい、
4年目123万、5年目125万、6年目200、7年目230、8年目137、9年目183、10年目187、11年目244ということで、
素晴らしいですね。
11年で、1800万円の後半です。
は
そうすると、だいたい年2倍、だいたい年2倍になったペース、
はい、
2倍以上になってます。でこれはどうやったかというと、相場式をとにかく、はい、本当にこう動かないときはもうこのサインがないときはやらない。
やらない。
ただこれなかなか普段できないわけ。みんなほら、このさ、リスナーみんなさ、はい、トレード好きだから。
もうね、ついついポジポジ病になっちゃうんですよね。
でもそれはやらない。
やらない。
動かないときはやらない。
はい。
ね。そして、切るべきところは、ここで切ったらすっげえ損になると思っても、切る、は
い。しっかり損切りもするっていうことですね。
で、ここはなんか違うと思うけど、相場式ではそうなんだけど、俺は違うなと思ったら、それは入れる。
はい。
それをきっちりやっていくと、最終的には11年間のトータルでですね、
はい、
年平均約、2倍、
すごい、
いやこれ ね、俺の結果でも2倍なんですよ、
はい、
で大体2倍なんですよ、このやり方だと、うん、で、やってきた。ところがこれ毎年さ、2008年から9年まで1000株、2009年から10年まで1000株、はい、10年から11年まで1000株だけど、はい、普通だったら1年目で儲かったのを2年目に少し入れますから。
そうですね。で、
複利でいきますから。
いきますね。
これはありえないけど、複利でやると200万が49億になる。はい、ただ、すごいなる。だから、ということは、
はい、
で49億になるけど、例えば11年目にさ、25億円を鈴木だけに入れなきゃならないから、これちょっと板的に無理なんですよ。だからちょっと、
ね、
ありえないんで、例えば途中でお金が増えたら、3銘柄固定でやるとか、
はい、
で俺もだって日本郵船だって20年間日本郵船だけやって、
そうですよね、
やっぱりね、1銘柄固定すると心も安定してくれるし、
はい、
来るし、お仕事をやるようにね、淡々とできるんですね。でこの方、お金が増えてきたらやっぱり3銘柄、俺は日本郵船と住友鉱山と、
はい、
それからなんだっけ、ヤマハ発動機、
はい、
お金増えるとやっぱ3つぐらいに分けないとできないから、
はい、
そうやっていくと、だからこれ49億円とね、まさになるんですよ。でこんなことないと思うんだけど、この人は真面目に隠して、
はい、
相場式だけで日々丁寧に11年分を長い時間かけてトレーディングしてこうなったわけですから、技法としては正しいわけです、
はい、
でここでちょっと次の文章がいきますが、
はい、
ずっと続けていくことによりここは危ないとか、逆行しても少し我慢すれば戻ってくるから様子を見ようとか、どっしり構えることができ、多くの銘柄を渡り歩くことも効率的ですが、絞ることの利点がすごくあることも分かりましたということを書いてます、ということでね、まさに皆さんが私の本でも、本今8冊出してますが、
はい、
本やこの番組やいろんな講演ね、この間も日経 BP 社の取材を受けましたけども、その言っちゃったそういうことで言ってることをしっかり使ってやっていくとこうなるんで、はい、もしうまくいっていない方はですね、何かやり方は違うというところです。例えばね、俺錦織圭の俺ファンテニスのね、前も言ったように圭にエア圭、空中でテニスボールを打って、
はい、
エア圭のやり方を教えてもらう。そうすると理論的には俺も分かるし、
はい、
津田さんも分かるし、みんな分かる。でも実際にやってみる、テニスコートでやってみると できないわけです。
できないですよね。
じゃあそれは俺らができないから、錦織圭が教えてくれたエア系の打ち方は間違っているかというと、彼の教えてくれたことが間違ってるんじゃなくて、我々の練習が足りないだけですから、はい、ぜひこの結果を見てね、リスナーの皆さんも、はい、ぜひそのやり方は正しいんですよ。でこの方だけじゃなくて何人からもいただいてますから、ぜひねやり方正しいんでトレーニングをして、
はい、
この方は3年半経ちましたけど、今まで全然儲かんなかったわけじゃないですよ、でもこの方はこれからさらに一歩新たな、
はい、
なんだステージに立つことができるんですね。いや、
それはそうですよね。うん、今この11年分鈴木をね、ずっとご覧になったっていう話を聞いて、うんうん、受験勉強も過去問10年とかやるじゃないですか。
やったね。
それ10年分解き終わった時の自分っていうのはこう、うん、なんかこうステップアップして自信持って。
10年分解いた。
解きました、私、ね、受験の時、まあ
ね。優秀だもんね。優秀なんだもんね。知ってる知ってる。そうだよね。だ
から自分の自信にもつながって、どっしり構えられるっていう、そのメンタルも鍛えられるんだなって思いますね。
だからパンパカパンがいいって分かってても、はい、ついつい。はい、信じられなくなっちゃうけど下げてると、
はい、
でもそこを我慢してパンパカパンだから陰線3本までは我慢しようと思ったら4本目で返して、
はい、
今またパンパカパンで上がってる銘柄がいくつかあるわけですよ。
ありますね、
うん、そこはだから勉強したことと実際に使うところが違うわけです、はい、でこの方は、これができたからこの冷静さを持って本番で、はい、やっぱこれだけやったんだからこれから鈴木やったらいいと思うんだ、この人は1000株から。そうすると多分同じ結果が出るんだけど、もし同じ結果が年2倍にならなかったら、それは自分のメンタルの問題だから、技法の問題じゃなくて、
はい、
なのでそうやって自分をなんだ、どんどんレベルアップしていく、
はい、
だから自分を磨く思いで1000株でまず鈴木を1年間やってみる、はい、そうすると多分似たような結果出ますから、そうしたら1年目の利益を2年目に少し乗せて、はい、同じようにノーマルな気持ちで1銘柄しかやらなければものすごく普段暇です。
あ、
月3回ぐらいしかトレードチャンスないですから。でも年倍になるんだから
振り回されることもなくていいですよね。
ないないない、全然ないですね。それが人、俺はだからそれやってきたもんね。ただお金増えるとやっぱりね、銘柄分散しなきゃいけないので、だからこれに鈴木プラス日経先物ぐらい入れて、トレーディングしていくと、この人はもう多分あと10年ぐらいでさ、3億円とか4億円とか
い
った
。
だって同じにやればいいんだもん。
そうですね。その銘柄の癖って、うん、
ありますね。
癖が分かってきますよね。
鈴木はそうですね、ありますね、
はい、
俺も鈴木ちょっと分析してみましたよ。だからこれ見てさ、俺も興奮してさ、はい、鈴木、この土日鈴木の研究やったもんね。
研究されたんですか、
う
ん、
そう、だから寿司屋行ったら今度鈴木食おうかと思ってんの。
あ、それ魚ですけどね、
小肌とか。というところでね、すごくは、はい、これはいいですよ。
あ、そういう熟成の方からの声っていうのは、うん、ね、なんか励みになります、
励みになりますね、
自分もやろうって思えますね。
そう、でこれリスナーも励みになると思う、
はい、ぜひ皆さんも参考にしていただければと思います、はい、さあ、あっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではリスナーの皆さんからの質問メッセージもお待ちしています。番組ホームページ、番組宛てメール送信フォームからお寄せください。さあ、この後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話でしょうか、
はい、今日はね、全日空の、はい、チャートを使って、
はい、
まさに今のトレードどうするか、これをちょっとだけ教えようかと。
はい、この後の延長戦も皆さんお付き合いください、はい、この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。では最後の締めお願いします。
いきましょう。では株は技術だ。